中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院金丸千尋看護主任に手術器サポートセンター開設と新しい取り組みについてのお話を伺っていこうと思います。金丸看護主任、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は新しくできたという手術器サポートセンターという新しいセンターのお話を伺おうと思うんですが、これは外来で新しいセンターができたということですよね？
はい、当院では平成29年4月より外来に手術器サポートセンターを開設しました。
はい、
手術器サポートセンターとは、手術を行う患者様を手術前から手術後を通してサポートを行うところです。
ああ、まだできたてほやほやのサポートセンターということですよね。
はい、
この手術器サポートセンターという名前ではなかったんですが、手術器サポートチームという名前で以前もお話を伺ったことがあるんですが、それとはまた違うんですか？
はい、チームでは、各診療科で、ドクターや看護師や、他のコメディカルがそれぞれで関わっていたのですが、
はい、
センター化することによって、一連の流れで、患者様の術前術後をサポートしていくという形が取れるようになりました。
あ、なるほど。新しい体制でより患者さんに近づいてということになるんですね。
はい、
ところでこの手術をする患者さんのサポートはどうして必要になってくるんですか？
はい、近年高齢化に伴い手術を受ける患者様の年齢も高くなっています。
はい、
また医療技術も向上しているため、糖尿病や心臓病などの病気を持っていても、また早期発見の状態でなくても手術を受けることのできる病気が増加しています。
はい、
75歳以上の高齢者や手術に影響する病気を持っている患者様、そして重症化した患者様が手術を受ける場合は、どうしても若い人、早期の人に比べ手術中、手術後リスクが大きくなるため、手術前からの準備をしっかり行い、手術後回復の影響を最小限にすることが必要と言われています。
そうですよね。この手術器サポートセンターはどのような職種の方が関わっていくセンターになるんですか？
はい、サポートする職種として主治医の外科系医師、
はい、
全身管理をする麻酔科医師、口腔内管理をする口腔外科医師をはじめ、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、検査技師、ソーシャルワーカー、看護師など多くの職種です。
ああ、こうやって聞くと本当にいろんな分野の職種の方々が一人の患者さんに関わっていくということですね。
はい、
どのような形で関わっていくのか教えてください。
はい、まず手術が決定したら手術器サポートセンターに来訪していただきます。
はい、
この時点で手術方式などほぼ決定していることが多いので、必要な検査のコーディネートを医療クラーク、医療事務といいますが、予約を入力し、予約時間を調整して患者様に検査を受けていただきます。
はい、
当日受けていただける検査と後日受けていただく検査がありますが、できるだけ時間と無駄な労力を省くための調整を行います。
はい、
採血をはじめレントゲン、心電図、肺機能など基本的な検査を行います。
はい、
その検査データの結果により追加検査や追加の受診なども主治医へ確認した上でサポートセンターで調整していきます。
スムーズに検査なども行っていただけるということが分かったんですが、はい、今追加検査とか診断というのが、診察ですか、
はい、
っていうのが上がってきましたけど、どんなものですか？
はい、例えば 検査データで血糖値が高い場合は、うん、内分泌糖尿病内科にコンサルテーション紹介を行い、
はい、
内分泌糖尿病内科の医師の診察を受けていただきます、
うん、はい、
そして手術前に厳格な血糖値コントロールが必要なのか否か検討していただき、うん、手術予定日を調整し血糖コントロールを行った上で最良の身体状態で手術を受けていただきます、
はい、
同様に心臓や血管に異常があれば循環器内科の医師、肺機能に異常があれば呼吸器内科の医師に紹介 し、
うん、
検査結果の異常値に関連した医師の診察を受けていただくことで手術に向けて最善の事前治療を行っていきます、
うん、なるほど。手術を受ける前に自分の体が手術に適応するように準備をしていくということですね、はい、じゃあ何もない場合はこのセンターには関わらないということになるんですか？
検査結果に問題がない場合でも、
はい、
手術を受けることで体への影響は様々です、
はい、
口腔内管理を怠れば手術後肺炎になったり、タバコを吸っていることでも呼吸機能が正常な状態ではないので同じように手術後肺炎になります、
はい、
また高齢に伴う筋力低下をそのままにしておくと、
うん、
手術後の日常生活動作が元のレベルに戻りにくくなり生活に支障が出ることもあります、
はい、
また栄養状態が悪ければ手術後回復が遅れるなどの影響も出ます、
はい、
他に手術前に、内服している常備薬やサプリメントにより手術が受けられなくなることもあります、
はい、
このように手術を行う上で悪影響を及ぼすことがたくさんあります、
うん、
その悪影響を一つ一つの専門診療科や専門職種でカバーし予防していくことで最良の身体状況へ持っていき安全に手術を受け手術後回復を遅らすことなく元の日常生活に近い状態へ持っていくことが重要となっています。
なるほど。検査の結果問題があった場合もなかった場合もこの新しく設立された手術器サポートセンターにはお世話になるということになるんですね、
はい、
このサポートセンターは本当にいろんな職種の先生方に、よってチーム立てられているんですけれども、いろいろなその職種どのようなことをサポートしてくださっていくのかを教えていただいていいですか？
はい、それぞれの管理を少し細かく説明させていただきます。
はい、お願いします。
口腔外科の医師により、うん、口の中の診察を行い歯周病などのチェックを行います、
はい、
全身麻酔を行う上で気管チューブという呼吸を助けるためのチューブを使い麻酔管理を行います、
はい、
この時口の中に歯周病菌などがあればチューブを伝い気管支肺へ菌が侵入し肺炎を起こします。
あ、なるほど。
うん、口腔外科診察により口の中のメンテナンスを行ったり自宅で手術までの間に患者様自身で行っていただくための食後の歯磨き清掃方法を指導します。
はい、
タバコを吸っていても同じです、
うん、
タバコを吸っているだけで気管支に炎症が起こり常に痰が多い状況です。
はい、
手術後に傷がある状態で十分に咳をすることができないことで十分に痰を出せない場合にも肺炎を引き起こすことがあります。
うん、
必ず禁煙をお勧めしますがどうしてもできない場合は呼吸器内科の禁煙外来を受診していただきます。
はい、
筋力を維持増強することも重要です。
うん、
ふくらはぎの筋肉は第二の心臓とも言われていることは皆さんもご存知だと思います。
はい、
手術をすることで安静を余儀なくされます、
うん、
心臓から出た血液は足の先まで行き全身をめぐって心臓に戻ってきます。
はい、
体の隅々に行った血液は心臓のポンプ機能だけで心臓に戻ってくるのではなく血管の弁の機能筋肉のポンプ機能に助けられ戻ってきます。
はい、
手術後の安静により筋肉のポンプ機能の助けが減る分血液の流れが悪くなりよどみができます、
うん、
この時に血液の栓血栓ができ手術後初めて立った時に血栓が肺へ飛ぶことで肺塞栓症いわゆるエコノミークラス症候群となり命に関わる重症な合併症となるわけです。
はい、
このことを予防するためにも血液検査、心臓血管超音波検査や循環器内科の受診をして評価します、
はい、
また下半身の筋力を落とさないためにも足首の運動を行ったり散歩をしたりすることが必要となります、
はい、
今の筋肉の状況を計測したり、うん、毎日自分で行える筋肉トレーニングや運動などは理学療法士により指導します、
はい、
手術前栄養状態の評価も行います、
はい、
消化器疾患の手術前に多いのですが食事が十分に取れていないことで手術後に手術の傷を治す力が低下したり、うん、筋肉量が低下していることで早い時期にベッドから離れて活動することができずに手術後の回復を悪くすることがあります。血液データや体組成測定結果により栄養士により評価した上で栄養状態が悪ければ管理栄養士から食事栄養指導や栄養管理医師による栄養補助食品の処方を行い少しでも手術前に栄養状態を良くしてから手術を受けます、
はあ、なるほど、はい、
お薬のチェックも行います、
はい、
他の病院、医院、クリニックで処方されている薬、日常的に購入して飲んでいる市販薬、
はい、
サプリメント、健康食品も合わせて確認しています、
はい、
日常的に飲んでいるお薬が何なのか、手術前に継続的に内服をしていて手術に影響はないのかを調べます、
うん、はい、
必要であれば処方されている他の病院の医師に確認した上で内服を中止することもあります、
はい、
最近ではサプリメントや健康食品の成分で血液をサラサラにする成分を含んでいるものが多くあります。この成分は健康に日常生活をする上では必要なのですが手術を受けるためには逆に悪影響を及ぼす成分となります、
はい、
手術をすれば必然的に出血があります、
はい、
血液サラサラ成分により血液が止まりにくくなり予定外の出血となることがあります、うん、これは手術予定日までの間飲まなければ問題のないものなので手術決定時に飲まないようにしていただくなど指導説明を薬剤師よりしています、
はい、
他にホルモン剤も同じです、
うん、
手術時には出血を最小限にすることを医師は努力します、
はい、
飲んでいる薬によって手術中の出血量が余計に増えることを防ぐのも手術前から行う大事な準備といえます、
はい、
入院準備品や注意点、ご本人やご家族のご希望なども看護師により会話の中で確認していきます、
うん、
他に手術直後に不安になり手術をしたという状況を理解できずに幻覚や幻聴など精神的に不安定になることがあります、
うん、
これは高齢になればなるほど確率が高くなります、
はい、
日常的には問題ない方でも起こる可能性はあります、
うん、
それほど手術に対するストレスは高いと考えられます、
はい、
看護師はその状況を理解するために65歳以上の患者様にはリスクを知るための質問にいくつか答えていただき、リスクがある場合には手術後の看護を注意深く行うことが必要となります、
うん、手術をする前にいろんなことをこう備えて手術に挑むことによって回復も早くなったり、手術をした時の、結果が良くなるっていうのがすごくわかるんですが、そのためには患者さん自身もたくさん努力をしないといけない中で、そのサポートをしてくださるのがやはりこの手術器サポートセンターで寄り添ってくださるっていうのすごくわかりました。ちょっと一人ではなかなかできないものが、うん、はい、こうしましょうね、ああしましょうねという指導とその専門的な方がたくさんいることによって、はい、より自分の回復を良くしていくという導きになるわけですね、
はいは
い、
そうです。
いやー、なんかあのね、受ける側はただ受けるだけ、手術を受けるだけではなくて、はい、ちゃんと自分の体と向き合わないといけないということもよく分かりました、
はい、
手術を終わって退院したらこの手術器サポートセンターっていうのは関わりというのは一切終わってしまうものなんですか？
手術が無事に終わり退院した後もこのセンターは関わります、
はい、
自宅に帰り食事が食べられているのか、痛みはコントロールできているのか、
うん、
社会復帰や社会参加はできているのかなど聞き取り、患者さんに今必要なものは何なのか評価します、
はい、
食事が食べられていなければ管理栄養士の指導を行ったり、痛みがあれば主治医やお薬のコントロールを依頼したりします、
はい、
また自宅での生活が困っているのであれば社会資源の提供をソーシャルワーカーより説明します、
うん、
他に筋力低下があるのであればリハビリオーダーを主治医より依頼したり、ストマ外来やリンパ浮腫外来など看護外来へつなげて患者様の支援を行うこともこのセンターの役割です、
はい、
患者さんは手術をしてもらい自宅に帰れたという時点で満足されていることがあったり、困ったことを主治医に伝えづらいという問題があります、
はい、
看護師や理学療法士などのコメディカルには会話の中で困ったことをポロッと話されることがあります、
はい、
そこを拾い上げ手術前の生活にできるだけ近づけることも目的としています。
なんかものすごくこのお話を先生に聞いたところで答えが出るのかなと今まで悩んでいたことをこの手術期サポートセンターで相談させていただいたりとか、あと答えをいただけるっていうのがものすごくありがたいセンターなんだなっていうのを患者の立場になってすごく、今日は実感することができました。この新しくできたサポートセンター、手術期サポートセンター、まだ開設して数ヶ月というところですけれども、
はい、
実際に、スタートして金丸看護師主任いかがでしょうか。
はい、手術期サポートセンターを立ち上げたことで患者様の身体的精神的社会的状況を理解した上で、
うん、
入院する病棟看護へつなげ安心安全に手術を受けていただき、手術後外来看護へつなげることで途切れない治療看護の提供ができると考えています、
はい、
患者様家族さんを治療手術を受けるというストレス不安から少しでも解放でき支えることができればと思っています。
そうですね、なんかありがたいなと思うんですが、ただ患者さんは待ってるだけ身を委ねるだけではいけないということも分かりました。いかがでしょうか。患者さんとしてはどのように努力をすれば自分の体回復に戻っていくのが早いと実感されますか。
そうですね、やはり、手術を受けることをしっかりと自分で理解し、うん、納得された上で手術を受けていただくっていうことがやはり回復への早道だと思っています。
そうですね、はい、今日もお話の中にありましたから普段から気をつけていればいいのにということもたくさんこのサポートセンターは教えてくださるということで、もしかしたらね、こうしましょうね、ああしましょうねって言われていること、手術に向けてね努力しましょうねって言われていることもなんとなくおサボりをしてしまう患者さんもいらっしゃるかもしれませんが、でもみんなで一緒に回復への道へとたどっているのでその辺は少し、頑張ってもらいたいもんですよね、
はい、
ね、この、 手術をする方されない方、お悩みのものをすべてこの手術期サポートセンターでは受付をしていただけるんでしょうか。
そうですね、お悩みがあるっていうか、まあ、聞きたいことがあれば相談に来ていただいてもいいんですが、
う
ん、一応予約制となっていまして、
はい、
看護師の数や、コメディカルの数も限りがありますので、できる範囲で、対応はさせていただきます。
はい、はい、分かりました。皆さんぜひ自分自身の体をよく観察して、そして手術前から手術後を通してサポートしてくださる新しい施設手術期サポートセンター、こちらの方もぜひ、興味を持っていただくというより近くに寄り添ってもらって自分の体を回復へと思っていただけたらと思います。今日は手術期サポートセンター開設と新しい取り組みについてのお話を西宮市立中央病院金丸千尋看護主任にお話伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。